私、味噌ラーメンが好きなんです。唐突ですいませんが、味噌ラーメンが好きなんですね。で、もちろん醤油ラーメン、塩ラーメン、もちろんこちら九州豚骨スープのラーメン、どれも大丈夫なんですが、その中でじゃあどれか一つ選べって言われると味噌ラーメンなんですね。で、最近熊本、こちら熊本もそれまではね豚骨ラーメン王国であったわけでありますが、最近はそういう醤油ラーメンとか塩ラーメンとかを売りにするお店が増えてまいりまして、でその中でも味噌ラーメンの専門店というやつがいくつか増えてまいりました。私にとっては非常に喜ばしいことなんでございますが、でこの間そういえばうちのこの、ね、新鍋のスタジオの近くに味噌ラーメン屋があるなってことをこう思い出しまして、ちょこっと行ってみようかなと思って、で歩いて行きまして、歩道橋を渡って東バイパスを越えて向こう側にあるんですけれど、店に入りまして、で店員さんが、女性の店員さんが3、4人いらっしゃいましたね。で、いらっしゃいませとこちらへどうぞということでカウンターに案内されまして、でメニューを見て、じゃあこれをくださいということでオーダー完了で、今しばらくしますとお待ちどうさまでしたということで熱々の味噌ラーメンが運ばれてまいりました。まあね、ずるずるっと麺をすすり、スープをすすり、なかなか濃い味で美味しいねと思って食べておりましたら、年配の女性の店員さんがいらっしゃって、でそれをその年配の女性の店員さん、どうも新人さんらしいんですね。で、まだ20代ぐらいの若い店員さんがどうやらベテラン でその、まあ、年配のお年はね、いくつぐらいかな、60前後の方でしたけど、ちょっと指導してるっていう感じ でそれは別になんか嫌な感じもすることなく、適切な指導をして、ここはこういう風にしてください、こういう時にはお皿をこうやって下げてくださいっていうようなことを目の前で言ってらっしゃる。でそれをこうなんとなく聞きながら麺をズルズル、スープをズルズルってやっておりましたら、なんか店員さんがみんな厨房とかにいた人もみんななんか外に出てきて、なんかゴソゴソし始めたので、何が起きるんだろうと思って、私こうラーメンすすりながら見ておりましたら、そのベテランっぽい若いお姉さんが急に、声を大きく張り上げて、ただいまより自己紹介コーナーを始めさせていただきますとかって言ってあれあれ、このお店のスタッフの一人一人自己紹介をいたします、どうぞよろしくお願いしますとかって馴染まったんですけど、ショータイムかこれはっていう謎のショータイムが始まったんですよ。その続きはテイクレの後で。 QAC ケムールインサイダークラブ、この番組はお子様のコミュニケーション能力を育てるクラファの協賛で、熊本市東区新鍋 FMC スタジオからオンデマンド放送でお送りしております。お相手は榎田新右衛門と
花岡山花岡と
平上優子です。
で自己紹介コーナーですみたいな感じで俺かぶり好きだったんですよ。俺場所的に目の前でこう麺をほんとすすった状態で止まっちゃいましたからね。俺何が始まるんだろうとか思って、そしたらなんかこう、私店に入りまして何年目ですとか、なんとかで頑張っていますとかって、でこうそういう一人一人紹介してこう頭下げるわけですよ。でそのたんびに俺はこう心の中でなんかこう拍手しなきゃいけないのかなとね。でどうしてもやっぱほらなんか盛り上げなきゃいけないっていう、これ職業病ですから、普通だったらですよ、そこでよとかってよよとかって言いたくなるんですけど、丼握っててですね、で箸も握っててですね、でその状態で固まっちゃってますから、ちょっと拍手もできず、で他のお客さん何人もいらっしゃったんですけど、他のお客さんも一様にあっけに取られてるわけですよ。でみんなポカーンってしてて、なんかもちろんニコニコしてるんですけど、拍手していいものなのか、なんかそのいちいちリアクション的にうなずいていいものなのかも分からず、みんなとりあえず固 固まっているという状態で、でそれでその順番に自己紹介をしていくと、さっきの、その年配の、新人の店員さんも、まだ慣れませんがとかって言ってこう頑張りますとかって言って、でなんか、元気にね声を張り上げてやってらっしゃったんですけど、あれってお店のマニュアルかなんかその社員会社の方針なんですけど、なんかものすごい僕はブラックなものを感じてしまったんですけども
それ有名なとこですか？
有名なとこだと思いますよ。
あ、そうなんですか。1日何回かやるんですか？
やるんじゃないですか。うちのすぐ近所で女優の隣ですけどもね、何回か私この店には入ったことあるんですけど、
遭遇したことなかったです。
その自己紹介タイムは初めて、遭遇しました。
いつからかやって始めたんでしょうね、
チラシをいただきました。そのお店の、このチラシを持参すると一組様全員にウーロン茶一杯サービスするということになっております、どこの店かを探してください、ということでございまして、なんかね不思議なものがありました。なんか確かねこのお店はね親会社が確かなんか広告関係だったと思います。なんかそういうなんか演出を考える人がおるんでしょうね、なんかね、プロデューサーが、秋元康前というか、そういった感じで何かをこう考えているのか分かりませんけどね。
鬼なんとかじゃないんですね。
分かりませんけどねしかしながらラーメン店にそれが必要かどうかっていうと非常に甚だ疑問だったんですけども、というで、まあその話をちらっとうちで話をしましたら、うちの見習い楓が「ああよかった行かなくて」って言ってましたね。何かバイト募集っていうのがあったんで、それを見てちょっと考えてたみたいですけど、その話聞いてやめたって言ってましたからさあ、お便りをご紹介していきましょう、こちらは群馬県前橋市からいただきました。50歳自営業、ラジオネーム金刊クロート風俗名人戦。
ありがとうございます。
橋本環奈ちゃん可愛いですよね。福岡の人ですよね。ね、鼻越し得意ですね、そういうの、ね、すごい分かりましたね、表情。橋本環奈ちゃん、なんか奇跡の一枚でほら有名になった子で、今結構いろんなバラエティとかに、引っ張りだこじゃないですか、CM とかにも出てますよね。橋本環奈ちゃん可愛いですよね。でも角度によっては足立由美にも見えますよね。あ、そうですか。私ちょっとあんまりよく知らないんですけど、水と緑と歌の街、前橋からこにゃにゃちわのお時間です今回は、前回喜太夫師匠の猛アタックが炸裂した俺は落語家だおじさんに続くおじさんシリーズ第2弾をお送りします。さあ今回もね、喜太夫師匠の猛アタックが炸裂するので
しょう。猛アタックしましたっけ？
しましたしました
おじさん
いや今、
あのおじさんね、
俺は落語家だおじさんで、なんと今回は東京都文京区は本郷4丁目が舞台。東京ドームにもほど近い、この本郷4丁目の路上に現れたのが、1万円あげるからお尻を触らせてくれと声をかけてくるおじさん。私でよければ1万円もいただけるのなら10分ぐらい触られても構いませんもちろん前金でいただきますけどもねさあ喜太夫師匠は1万円でどうなさいます、何分だったら OK ですか
ああ、なるほどね。
リクエストはさくらたまこで東京娘をお願いしますって書いてますね。ありがとうございました。
東京娘は何ですか？さくらたまこ。
さくらたまこ、
どうなったですか？東京娘ってお
じさんです。
え、
知らない？
東京娘って歌が知らないです。
1972年ぐらいのヒット曲、ドドンパです。ズンタンタタタズンタズンタンタタタズンタですよ、ドドンパ。おじさんってやつ、好きならば連れてって今とかって歌です。
そこ盛り上がりですか？
じゃあこれ出だし出だしおじさんって歌ですよ、石坂正夫作詞だったか作曲だったか。
で盛り上がりは
サビですか？
サビ
タラララタラタタタあなただけこんばんはとか、なんかそういう。
あ、じゃあ知らないか。
その前は東京ドドンパ娘って歌がもともと
は
ずっと昔にあったんですよ。まあそれの焼き直しみたいな。
なるほど、
まあおじさんだから東京娘だったんだろうという、そこなんですね。ボケ封じがすごかったですね、というところで、俺は最近ですね、17日の午後、 東京文京区の繁華街を歩いていた若い女性が面識のない男から金を払うから尻を触らせてくれと声をかけられる被害があったということです。で、17日の午後2時20分昼間ですね、本郷4丁目を歩いていた、4丁目だからあそこの北側のだから東京ドームよりだから本郷3丁目の駅から出て北西にの方のゾーンですね。で北西の方かでもまあでもそのあたりというので40代くらいの男が近づいて1万円あげるからお尻を触らせてくれと懇願懇願したと。で女性は叫び声を上げて現場を離れ近くの警察署に通報。目撃者によると男は年齢40歳前後大柄でチェックの上着を着ていて髪の毛をオールバックにしていて眼鏡をかけていたということです。で現場は東京ドームシティや東京大学に近い繁華街で現在、警察がパトロールを強化しております。お気づきの方は、こちらですね、警視庁これは元富士警察署というんですかね、東京03-3818の0110、内線の2612までどうぞ、ということだそうです。どうですか、何分なら
服装にもよりますね。
服装にもよる。何がですか。
おじさんのジーパンだったら別にいいですよ。
ジーパンだったら1万円もらえるなら、何分なら OK ですか。何分までなら。
何分まで、
だって1万円再現なくずっと触られちゃ嫌でしょ。だってやっぱどっかで時間を切らないとやっぱりね、
時間は関係ない。
あ、無制限大解放
あ、ジーパンなら
5秒で1万円は高いやろ。キラユだぜ、橋本環奈とかだったら5秒ってか1秒とかだろうけど、キラユだったらもうちょっとやっぱ大連敗しないとやっぱりなかなか
別に買い手が客取らなくてもいいですもん。
買い手がつかないか
もしれない。つかなくてもいいですもん
ね。こう宮原的にちょっと安く売らないと
やっぱり、いや別にそういう
キラユや優子大量入荷みたいな、
それで商売してるわけじゃないんで、
いやこれだって尻触ってくれる1万円もらえる、こんないい商売ないですよ俺な、全然 OK ですね、俺なんなら15分ぐらいどうぞっつって、
いや15分はきついですよ、
1万円いただきますっていう、鼻おかしならですか、死に触られるだけですから、
いやだからあんまりほら15分とかって言ってやって儲かんないじゃないですか。
ああ
だから区切ってって細かく区切ってって、いっぱいもらえるならもらって、
そんだけ客がいればね、
そう
ニーズがあればの話なんですよね。まあそれはほら花お菓子がよく知ってる、あちらの世界の人たちのところに行けば結構ニーズあるかもしれませんよ。
嫌ですけどね。
こう熊本の放送業界にもかなりこう、はびこっていると言われている、あっちの世界の桃源郷の向こうにいる人たちのね、
気持ち悪いね、
劣勢遺伝の人たちのね、塊ですね。恐ろしいですね、
リングになってるね。
全てが連結しているというね、まるで山手線を全部連結してぐるぐる回したらいいんじゃないでしょうかという人がたっぷりありますけどね。そのモードですけどね、というところでございまして、まあいろんな変態がいますね、これでもどうなんですかね、1万円こう金払うっていう、これ OK っていう人はいたのかもしれないですね、東京ぐらいになると、だってほらよくAV でナンパものとかあるじゃないですか、であれほらまあほぼ全ては仕込みだと思うんですけど、ごく一部にはやっぱり引っかかる人は実際あるみたいなので、だからそういったもので乗ってくる人がいて味を占めてたっていうこともひょっとしたらあるかもしれないですね、
でもこれちゃんとお金もらえるからもらえるんでしょ、
まあもらってるかとか、そう、口だけかもしれないし、
それはいかんね、
最初にやっぱね、ちゃんと
ちゃんと前払いでね、
まあ、なんか前払いでね、
なんか やりたい
前気になってるからね、はいはい、いただいとくわねってまあね、
あの本郷のあんなところでね、なんか
ね
すごいですな、
まあ割と賑やかなゾーンではあると思うんですけど、まあだから逆に言うと賑やかだからこそ、
そうですよね、
ね、でも人通りが少なくはないからこそいいのか、だから声かけやすいっていうのもあるのかもしれないですね、まあ
でもこの人もね、
この人
ってどうですか、顔を見るでしょ、
顔って何、
あのこのその、
ええ、 おじさんの方
選ぶでしょ、おじさんも。
ああ、まあ好みのタイプをとか、そうそうそう、気の弱そうなタイプをとか、そうそうそう、それはあるかもしれないです
ね。だから全部にね、声かけるわけじゃないから。
でもほらなんかあの YouTube とか見ると、うん、なんか日本のじゃないですよ、向こうのアメリカのとかでハグさせてくださいとか、うん、キスさせてくださいとかつって声かけて、でそれを全部映して編集して、うん、結構なその再生回数稼いでるやつとかいるじゃないですか、うん、だからその手のやつでやってしまえばできなくはない話かもしれないですよ。ちゃんとカメラマンがいて、うん、でこれ撮影ですと、でそれでやでも1万円1万円は結構予算的にきついな、うん、これはそうですね、まあまあまあアホがいるということなんでしょうけどね、うん、
もしかして長いこと、うん、あのどっかでかあのカメラがあったとかですね、
そんな気もすんだけどね、うんうんうん、そういうあの AV のなんか特殊な狙いのやつでね、うんうんうん、まあ、東京ならではでしょうな、うんうん、これ本当に熊本なんかでこんなのやったらあっという間にもうね、うんうん、あのユッピーメールですぐにあの熊本県警からあの一斉メールが来ますからね、怪しげなやつがいると、ね、
15年ぐらい前に、
ええ、やりましたか、
あの紙通りでね、ええ、なんか見かけたんですよ。
何を？
あのねカメラをね、ええ、ちょっと1、2メートルぐらい離れたところから、ええ、カバンの中に仕込んだカメラをこうその女の子に向けてて、ええ、男の人がナンパするしてるのを、ええ、こうこそっと撮ってるのがあったんですよ。撮ってたんですよ、ええ、これその手のやつかなとかちょっと思ったんですけど、まあちょっと急いでたからそこすぐ行っちゃったんで、ええ、最後まで見なかったんですけど、ええ、もうあの隠れて撮ってるのは分かってたんですよね、ええ、あのバックショルダーバッグにカメラ入れて、ええ、こうあのこ脇に抱えて撮るっていう方法で撮ってたんで、あこれ盗撮というかそのなんかそういうね、あのそういうビデオかなと思って、でそういうのやっぱ引っかかる人がいるんでしょうね、やっぱね、
まああるでしょう、ね、うん、昔今紙取りで思い出しましたけど、あの昔熊日画廊というのがあったんですよ、うんうん、でそこのところになんかあの階段があったんですよ、うんうん、でそこの前あたりで私がこう普通に歩いてると目の前に一人男が立ちはだかるんですね、うんうんうん、でしかもそのコートの中から突然あのイングラムマックイレブンっていうあのマシンピストルを取り出してですね、私に向けたわけですよ、うん、であれはあの1秒間で 8発撃てるんですよね、あの機関銃ですから、でダーンって撃って、で私の胸からですね、あの血しぶきが出るようにこうあの弾着を作っておいて、うん、2B 弾とかで、うん、バババババンってなって血がバーンってなって、俺が倒れるわけですよ、うん、でそのまま、カットがかかるまで5秒ぐらいかかりましたけど、5秒ほど倒れた状態で、うん、でカットがかかったら、走って逃げました。でその時はその熊日画廊 の、うん、その2階のところの、うん、階段のとこから、8ミリを回してました、うん、そんなことをやりましたね。今なら通報されますね。
どうしても通報されるでしょ。
いやでも大丈夫ですよ。その後あの一瞬逃げた後に、あのうちの、あのスタッフが 2,3 人で薬莢を拾ってましたからね。薬莢高いんだよ、あの全部拾わないと、ね、何個か見つからんとか言いながら、絶対あるそこら辺にあるとかって言って拾ってましたけど、そういうようなことをあのやっておりましたね、またやりたいですけどね、まあまあこういう変質者にはどうぞ皆さんご注意いただきたいと思います、うんうんうん、昨日の英子さんあの弾けなかったですね今日ね。
そうですね、
ではなんか全然、
うん、弾けない
、うんね、いいんですか、あのカタカナ4文字
うん、あだけど俺この人だって気違いじゃない、
あ出た出たやっぱ出たあらもうあのリスナーがそれ待ってるみたい
な、あそうなんですか、
先週の神回って言われてるから、
気違いだと思うんですよ、気違いじゃない、
気違いじゃないと思いますよ、
これは気違いじゃない、
だって本も、本能でしょ、
本能本能で1万円です、
あのだって触りたいから本能でしょ、
本能
でしょ、
てかそこ僕そこってよりも中根払うってところが多分、
ね、あ違うんですか、でもほらただで触らせれるお金払ってね、それ真っ当な
真っ当な真っ当な商取引だと、
なるほど、ね、
商売じゃないですか、
商売だと、
うん、需要と供給で
サービス業だと、これは、うん、
需要と供給
気違いではないと、
うん、気違いではないと思いますよ、
ああなるほどね、本当に
勉強になります、
勉強になります、本当にありがとうございました、
気違いとはちょっと違うかなと思って、
ありがとうございます、こんだけ言ってくれれば結構な取れ高をいただきました、ありがとうございました、続きまして石川県羽咋市38歳、会社員、ラジオネームスフィンクス和美、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
わさび嫌いの若者が増えているそうです、ちなみに 最近多いですね、調べからの、調べってサイトがあって、それからっていうのお便りが結構増えてるんですけど、調べの調べでは、わさび嫌い、20代では 20.1% の若者が20代ではわさび嫌い、30代では 15.3%、40代で 10.7%、50代で 10.4%、 大体まあ、
1割ぐらいです
か、ね、まあそうね、10人に1人いるっていう形でしょうかね、うん、60代になりますとガクンと減りまして 3.8% ということになります、うん、ですからまあ若い方の方がまあわさび嫌いが増えているということになりますが、
増えてるっていうか、やっぱ若い時というか子供とかは、うん、ああいうものってなかなか受け入れないもんじゃないですか、なんか
まあまあそうですけど20代ですからね、う
ん、だけどほらなんかやっぱ僕はですね、うん、20代って言っても僕は自分たちの時の20代と違って僕年齢に6掛けぐらいだと僕思って
ます。あ、そういう意味ね、
うん、だから、うん、精神年齢もそんな言ってないはずだから、うん、まあまあそんなもんなんじゃないんですかね、
うん、
いずれこうだんだんこう社会に出てこういろんなもの出会ってきても嫌いなものを食べられたりするような感じでわさびも多分食べていくんじゃないかなと思います、
ね、私はやっぱり、ね、わさびなんてものは、うん、うまいもんじゃないわけですよ、うんうんうん、そもそも、うんうん、まあ一種の嗜好品みたいなもんなんですけど、うんうん、で子供の頃に、まあ、大人が刺身食う時とか、うん、当然まあ寿司の中にも入ってるっていう、まあ、子供の時寿司はね、うん、サビ抜きでっていうのがまあ、うん、逆に標準だから、うんうん、だからわさびと出会うとしたら刺身だと思うんですよね、うんうん、で刺身をこのまあまあ最近は刺身の上にわさびを乗っけて食べる人もまあ美味しんぼのせいで増えましたけど、うん、昔は俺が子供の頃なんてわさびなんてのは醤油で溶かして食うわけですよ、うん、でまあ大人はわりかしたっぷり溶かしたりしまして、うん、ちょっと醤油がドロッとしたり感じるんで、うん、それにまあ刺身つけて食ってて、それを見るとあ大人はそうやって食うもんだと思って真似したくなるから真似するんですよ、ね、そうすると単にツンとくるだけで、うん、なんだこりゃっていう厳しい食いもんですよね、うん、でそれがまあどっかで慣れるんですよ、うんうん、だから強がっちゃう子供ってね、うん、なんかそんな、まあ、一回で懲りないというか、うん、何度でもやっていくうちにはだんだん普通になっていくっていう、うん、それが逆にその経験値が今減ってるんじゃないかなっていう気もするんですけどね、うん、だからその刺身とかをあんまり家でこう食う人が、うんいないじゃないけど、まあ、減ってるのか。
最近ですね、ちょっと感じるのは、スーパーとかで刺身買うと、前はわさびがついてたんですけど、最近そのコストカットで、コストカットでついてないのがでしょ、なんかそれもなんかちょっと一因じゃないかなと思うんですけど、
だからわさびはこちらからどうぞお取りくださいってあるんですよ、大体ね。で、私なんか多めにもらってくんですけど、だからわさびついてないとか、つけなくてもいいとか、なんとか、それと、これもスタイルの変化だと思いますけど、昔ですよ、刺身を魚とかスーパーで買うと、うん、わさびは、練りわさびだったんですよ、うん、練りわさびを山盛りにして、うん、ね、なんか花菊の花みたいなやつとか、うん、なんか人参で作ったなんか、うん、桜の花みたいなのあるじゃないですか、うん、飾り切りみたいな、あんなのの上にこう、うん、なんですかお灸の木座みたいな感じでねあったでしょ、うん、ですぐ使わないと気が抜けちゃうからって言って、すぐ使ってましたよ、うん、ところが今パックで小分けじゃないですか、うん、ああなっちゃうと保存が効いちゃうから、うん、今使わなくてもいいよと、うん、あるいはそのチューブの、うん、なんですか練りわさびとか使っちゃうんで、うんうん、なんかそこら辺のなんかスタイルの変化も影響してるのかもしれないですけどね、うんうん、ただまあわさびに慣れるチャンスが、うん、減ってるのかもしれないなっていう気がします。だから回転寿司でそのサビ抜きが、うん、まあサビ抜きのって皿の色が違ってたじゃないですか、うん、昔は、うん、ね、で間違えてわさび入りをね、うん、食べちゃう子供もいたはずなんですよ。ところが今大手の回転寿司屋は、うん、まあ例えばスシローにしてもくら寿司にしてもですよ、うん、わさびは入ってないのが標準になっちゃって、うん、でパックのわさびとかが、うん、あるいはそのテーブルにわさびがこう瓶に入ってるとか、うん、これで要するにてめえですけどってことになってるでしょ、だからそれのせいでめんどくさいからつけたかねえよっていう人もなんか、うん、大人の中にも増えてるみたいですから、うん、だからそこのやっぱ変化っていうのは、 まあ、ボディーブローのように効いてるのかもしれないですね、うん、で僕なんかわさび大好きなので、うん、あの逆にわさびがないと、うん、あの刺身とか食う時に、うん、わさびねえのとか、だからあのそのわさびついてないじゃないですか、うんうん、でそれをねあのついてるものと思って買ってきちゃって、うんうん、ね、でだからその別添えのわさびもらってないわけですよ、うん、じゃあ冷蔵庫にあの練りわさびあったっけとか思って、うん、あるとあのもうちびちゃって、うん、全然ない時あるじゃないですか、うん、もうあの必死になってこうあのチューブの先のところの、うん、あの、ま、丸いところを潰して、うん、やっとなんかちょっとだけあので取り出してそれじゃ足らないとかっていう時があって、その時もあのものすごいなんか私陰鬱な気分になるんで、うん、もうそれだったらもうコンビニまで行って買いに行きますけどね、うん、それぐらいなんですが、まあなかなかね、うん、あとその昔そのほらカンカンに入ったあるいは袋に入ったあの、うん、粉のわさびですよ、うんうんね、であれ水で溶いて、うん、あのからしなんかも練りからしであるじゃないですか、うんうん、でわさびもねうちはあのその SB の、うん、あの緑のカンカンがあったでしょ、うんうん、カレー粉とか入ってるカンカンのシリーズで、うんうん、で緑のカンカンのわさびのやつで、うん、あれ水で溶いて、うん、なんかあの楽しいので、うん、一缶練っちゃったことがあって子供の頃に、あのわさび練っといてって言われたんで、うん、はいって言ってね、練ったよって言って、うん、あのバカって言われてい
やでもそれはね、でもあのその量を指示しなかったね、あの人が悪いですね。
あの違います、分かってやってたんです。
分かってやってた
あれ一缶いくらぐらいするんですか今。
いくらかしら、うん、200円とかじゃないの。
そんなもんですね。
あれはほら純粋にわさびじゃないからね、うんうん、あれあの西洋わさびで、うんうん、ホースラディッシュが入ってる、うんうん、あれでもね、うん、あの練りあのその粉のやつね、うん、あれ捨てたもんじゃないですよ、うん、あれ実はうまいん、うん、あれをねあの牛肉とかさっと焼いてね、うん、あれバッてこう塗って、うん、塩コショウでくるとねめちゃくちゃうまいですよ、うん、だからあので保存も効くし、うん、ぜひあのわさび使っていただきたいと、うんね、だって防腐効果もありますしね、うん、いろいろと言われてますよ、うん、例えばサバとかにいるアニサキス、うん、という寄生虫がいますが、うん、あれはなかなか巣でも死なないんですよね、うん、ところがそのわさびの、うん、その、まあ、成分によっては、うん、そのわりかし一コロなんですよ、うん、なのでやっぱ昔の人たちが、うん、その経験的に、うん、わさびというのを捨てることによって、うん、生魚を安心安全に食べることができる、うん、なおかつやっぱ風味も良くなって生臭さを抑えることができる、うん、だから昔の人はその、うん、あんなものをね見つけたのは偉いなと思いますよ、うん、だってそんじょそこらにないんだからわさびなんて、うん、山奥のねあんな水のきれいなところしかないわけでしょ、うん、それを海のものと出会わせたわけですから、うんうん、これをねマッチングさせた昔の誰か知らないですけど、うん、これは僕は素晴らしい、うん、あのことをやった人だなって、うん、誰だか分かんないですけどね、うん、
わさびってどこが有名でしたっけ。
わさびってどこが有
名、あの水がきれいなとこ、
静岡ですか。
静岡ですか、
はい、
静岡。あそこで本場の生わさび食べたことあります。
ありますよ。
美味しいでしょう。
ええ、
うん、食べたことあります、う
ん、あります、
うん、美味しいです。
わさび丼ってなんですよ。
ああ、なんか聞いたことあります、ね、
わさびをすりおろしてご飯の上乗せて、うん、かつお節と醤油かけて、う
ん、辛くはないんですか。
辛いですよ、うん、ただわさびって、うん、基本あの辛みというよりはあのツンとくる、うん、その揮発成分なので、うん、あの食べ方の問題なんですよ、うん、鼻に鼻腔に空気を抜くからツンとくるので、うん、そこを止めるんです。
つまんでおけばいいですね。
鼻だからつまんで喋ってみてください、うん、
つまんどけばいいですね。
あれなんかもうちょっとね、うん、あの猫やのりが
出ない。出ないです、出ないですよ。
なかなかね、なかなかこう思ったよりね、こう釣れないんですよね。
あ難しいんですよ。木上有効、
そうそうそうそう、
木上有効フィッシングのコーナーです。さあ今回の仕掛けは鼻をつまむ。鼻をつまましてこれが猫柳優子になれば大ヒットです。なかなかねでもねこれ難しいですね。
声質を変えないとダメなんです
。すぐにねあのバレるかといってみたらバレるわけじゃないんです。魚の側がなかなか違うなんかね癖がありましてね、なかなか つきませんけどもね、という、ね、ぜひあのそういう番組を僕が大好きな長浜イディアちゃんにやってほしいなと思いますけど、まあそういうことで、ございまして、のわさびはだ私はだってまあちょいちょい話をしてますが、わさびを作りたくて阿蘇に地面を買ったんですから、うんうんうん、でそこはあの水が汲み放題なんですよ。だからそこの、ね、あの 砂利を敷いて、砂利というか石を敷いて、あのそのわさび田を作って、水を常に流して、でそこでわさびを作って、生計を立てようというのがあの、何十年か前 の、 あの夢だったんですけど、今ほとんどそれ忘れ去られた夢になってますけど、でもそんな感じです。本当だから私わさび大好きで、さっきあの、ね、西洋わさびの話しましたけど、ホースラディッシュだから、わさびって油中ですから、あの大根の仲間なんですよね。だから大根でもほら、そのかあの辛いやつがあるじゃないですか、あれなんかの成分と基本一緒なんですけど、でこれをあのわさびを使ったそのドレッシングみたいに作って、それを例えばあのクレソンとか、ああいうその、まあ、仲間ですよね。でそのああいったものであえたものを作ると本当にあの胃袋にものすごくいいらしいですよ、ぜひあのお試しいただきたいと思います、さあそういうことでございまして、今日もたくさんお便りをいただいております。一旦 CM に行きまして、この後もご紹介してまいりたいと思っております。